深夜快速火曜版ストロンボリマヨの関西食べ物百科。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマヨです。本日もこの方と一緒に盛り上げます。
まあ盛り上がるかどうかわかんないですけど
絶対反応し、なんか反対の意見を言ってますね。
あ、榎田ですけどね。
言わずともがなですよ。
近畿地方の食べられるものをご紹介しております
。
今日は、
はい、本日は長田のそば飯です。
長田っていうのは神戸ですね。
神戸の長田ですね。
そば飯、
そば飯です。
焼きそばと飯が一緒になってる、なんか焼き飯なのか焼き飯族なのか焼きそば族なのかがわからない。
どっちなのか、炭水化物であることは間違いないけどもっていう。
そうですね、はい、だから米と小麦の
そうそう、コラボ
コラボレーション。
男性は好きでしょ。
好きですよ、
ね、うん、男性は、まあ、関西の人は特にそば、うん、焼きそばに白飯とか、
まあただですよ、たくさん食べる気はしないですけどね。
あ、まあまあ、
途中で飽きてきますけどね。
まあそうですね、
やっぱほら、まあ、基本ソース味じゃないですか、
うんうんうん、
でソース味ってやっぱなんていうんですかね、こう長続きする味じゃないですよね
そうですね、
最初のこう前半飛ばすにはソースってすごい効くんですけど、はい、うんうん、途中から重たくなってくる味ですよ、やっぱ。
そうですね、途中だからつまみとか味変をしながら、
そうそう、だから違うものが欲しくなるということで、
は
い、
そうですね。
なんですかね、そば飯って、あれは。なんか多分最初はまかないかなんかなんじゃないですか、出てきたのって。
最初はね、普通に焼きそば屋さんのところにいた、まあ、常連客が冷やご飯を持っていて、ちょっとこの冷やご飯もあれだからちょっと一緒に炒めてやっていう感じのが始まりっていう。
ああ、
まあ、なんかよくあるあるな、結構これ調べていくといつもなんか常連客がこれをしてよって言って始まったヒストリー多いなと思って、
まあ、関西はほらみんなずうずうしい人が多いですから
そうですよね、だからずうずうしいなと 思いましたよ、確かに。
だからあの関西の食文化ってやっぱどこかにずうずうしさが必ず物語としてあるんですよ
そうですね、
例えばあの阪急百貨店 あのデパート その、はい、食堂の、うん、あそこで大昔ソーライスというのが大ブームになったわけですけど、それは何かっていうと、ライスだけ頼んで、うん、でテーブルの上に置いてあるソースを飯にかけて食べるという、
うん、ほうほう、
これずうずうしいでしょこれ
もうソースがそこにあったからっていう味変ってことでしょ。
いや、だから飯しか頼まないですよ、ライスです
よ、すごいですね、
一番安い。
そんなのができるんですね。
白飯を頼んでそれをソースをかければこれで洋食だっていうでそれをその食堂の支配人が儲からないから、はい、こんなんじゃ、
うんうん、
でそのであの何ご飯だけご注文はお断りしますっていうふうにやろうとしたら、うんうん、社長の小林一三さんが、
はい、
いやダメだと、うん、ご飯だけでもご飯一杯だけでも頼んでくださるのはもうお客様であると、失礼があっちゃいけないと、
うん、
もう大いにご飯だけでもいいから出しなさいと、でその人が今後裕福になっていった時に、うん、出世したりしたら、うん、きっといいお客さんを連れてきてたくさんお金を使ってくれるようになるからと、
はい、
まあ、それが後々に、まあ、本当に当たったという逸話が残されておりますね。まあ、そこら辺はぜひ小林一三さんの記念館が池田にありますから、は
い、あ、そうなんですね、
ぜひ行っていただきたいと思いますけどもね。
好きですね、いい話。
伊豆美術館というのもありますけど、まあ、でまあまあでもやっぱずうずうしいですよね
ずうずうしいですよ、
ずうずうしいですね、
基本ずうずうしい。
この冷や飯これちょっと炒めてくれんかなこれもなとかって言ってるわけだろ。
そうです行きつけやからね、いいことに。
まあまあまあいいんです。それで、まあ、混ぜて炒めるようになったと。
炒めるの、
それがいつの間か定番になった。
そうですね、長田のもう名物といえばそば飯っていう感じで、
あ、
もうなんか降り立ったら地下とかにもそば飯屋さんばっかりいっぱいありますよ、
長田に。
はい、
あ、長田もほらその震災の後に、
はい、
そのなんか 都市計画だかなんだかでこういっぱい作っちゃったじゃないですか、
うんうん、
でそこ今ほらもうあの空き家だらけの、うん、もうゴーストタウンになっちゃったでしょ。
そうです。だからもう暗い感じになっちゃって
ますよ。そうそう、だからあのせっかく元気のある店はいくつかあるのに、うん、はい、なんかあのせいで、
うん、
なんか全体がちょっともうダメな街になっちゃってるじゃない、
うん、そうですね。雰囲気的にはあんまり、
はい、あれは行政の失敗だよねって、
ね、
社会派の番組だったんですけど、
鉄人28号がおりますので、
ますね、
もうそれぐらいじゃないですか、明るいなんかこの
景
観っていうところが。
明るい話題は鉄人28号ですか。
そうですね、ぐらいかなの。
2、3年前に塗り替えましたけどね。
あ、そうなんですね。
あのカラーが良くなりましたけど。まあ、あの鉄人28号のところはもう何回も行ってますので。
ああ、本当ですか。
でその永田のあの辺りももううろうろするんですよ。
うんうん、
で実際なんて店だったかもう名前ちょっと覚えてないですけど、
はい、
場所は覚えてますけど、うん、そのお好み焼きだかの店に入って、
はい、
それでそば飯も食いました
よ。あ、本当ですか。
ええ、だってそば飯とあとじゃあビールって言ったらアサヒビールが出てきます。ええ、ですごい胸焼けして帰ってきた。
大阪ですからね。大阪と関西だから。
ああ、だから2、3年先になんか札幌らがあります
っていう。
まあ、そっち行けばよかったなとかっていう、うん、もうこれ毎回俺札幌派だっていうこと言いましょうかね。
ね、それがいいかもしれないですね。
そのうちなんかくれないですかね、札幌ビール。俺これだけ、ね、これだけファンだよっていうふうに、
ね、そうですよね、
言っとけばね。いや別に私キリンラガーも好きなんですよ。あの、
キリンもね美味しいって。
キリンラガーも特にクラシックラガーは好きなんですよ。
うんうんうん、
であとサントリーはあのプレモルじゃなくて、はい、モルツが好きなんですよ。
おお、まあ、ちょっと味の違いは私分かんないんですけど、
でアサヒがね。
一応大阪の企業。
アサヒビールはうまかったですけどね。
どういうことですか。
アサヒビールって昔あったんですよ。スーパードライが出る前はアサヒビールだった。
そうなんですね、
はい、アサヒビールは買ってた。
ああ、そうなんですね、
うん、高校の頃に毎晩飲んでたのはアサヒビールだったもの。
へえ、高校の時にね。
高校の時にアサヒビールの 500ml 缶をあのスーパー買わせていつも買ってたから。
そう
だ、で
いい時代ですね、買えて、
うん、じゃあ自販機だけど、
あ、
うん、であのそれ買ってあの毎晩なんか晩酌をしながら 11pm とか見てましたよ。なんか高校の 2、3 年の頃はね。だからその頃朝日中心だったんですね。
うーん、
スーパードライが出てから嫌になったの。
まあ、そうなんですね。
なんか好きじゃなくて。
でもロングセラーで長いこと一応売られてはいますよね。
あんなのね。時々でも飲みたくなるんだよ。俺病気なのかなと思う時あるもん。
やっぱ
なんか知らんけどね、あの銀色の6缶パックを買ってしまう時があるもん。
ああ、そうなんですか。
うん、
完全に
これ鮮度が命とか書いてあるんですよ。でなんか知らんけど買って、俺なんでスーパードライなんか買ったなんかって言っちゃった買ってんだろうとか思って、これででもなんかのプシュッと開けて飲むと、うん、夏場はこれはこれでうまいかもしんねえなとかってまあ言いながら、次は札幌のあのラガーは売ってないんだ。
まあ、毎日札幌はちょっと飽きるからってことですよね。
いや、そうでもないんですけど、
ね、
たまに味をまあまあ飽きてるってね、ちょっとあの変化球ですよね。まあまあそういうことで、そば、ね、飯はどうですか、好きなんですか。
そば飯好きです。私は昔それこそ冷凍食品とかで家にストックしたのも結構そば飯ストックしましたね。
じゃああれですか、まゆちゃんの体の半分はミンミンで半分残り半分がそば飯
で。そうですね、だいぶやばい体です。
おっさんですよ、それ。
油炭水化物みたいな。
まあね、そば飯頼むときってやっぱ蕎麦飯しか頼まないのかしら。あのお好み焼きとかこう頼んで、はいはい、
うん、
みんなでシェアしたりして、うん、締めに蕎麦飯なんていう展開とかはないのかしら。これ
締めに蕎麦飯という展開はないかもしれないですね。でもいろいろ頼んで、
まあ
の一部としては蕎麦飯だけ食べるっていうことはないかもしれない。
ああ、蕎麦飯一点豪華主義ってのはあんまない。
一点豪華主義はないかもしれないですね。
今日は絶対蕎麦飯にするぞとか、そういう蕎麦飯大盛りでとかっていう、そういう、
まあお金がない時だとかだったらで、お腹を満たしたい時だったら蕎麦飯。
あれ蕎麦飯にアレンジっていうのはどうなんですかね。店によってアレンジとかないですかね。
ああ、どうなんでしょう。
目玉焼きが乗ってますとか。
あ、目玉焼きが乗ってますとか、そういう卵系はありますね。
ね、なんかあのオムそばみたいにしてますとかっていうのはありそうな気がする。
そうですけど、それ以外は
他ないですかね。
まあ、
クレープで包んでますとか、
そば飯を巻いちゃいました
って巻いちゃってこうあのカジュアルにね、こう元町あたりを散歩しながらそば飯のクレープを頬張るなんていうそういう
ボロボロ落ちてきそうです。
ああ、そういうのちょっと熱そうで嫌ですよね。
持つ時に
、あとなんですかね、まあでもどうなんですか、それ長田っていうのは、
はい、
長田以外ではそば飯の文化ってガクンと落ちるんですかね、その
うん、
三宮とかでももちろんそば飯出してる
あのそうです、ね、
お好み焼き屋さんとかじゃ普通にありますけど、はい、でもメインじゃないじゃないですか。
メインじゃないですね、もう明らかサブのサブみたいな感じ で、
ね、で長田に行くとなんかそれこそそば飯バーン
って出 て、 そうです、看板が出てる、
むしろお好み焼きがこうあの脇に回るというような感じがするけど、
そうですね、
そこのその分岐点ってどこなんですかね、あれは。
いや長田だけなんじゃないですか。
え、長田区っていう
長田区だけじゃないですかね。
あんま
その他でそば飯って看板掲げてるとこって見たことないですね。
ああ、
あの辺りだけ
なんですかね、こう長田区の外でそば飯の店をやるとこうここは長田区じゃないぜ、はい、考えろお前とかって言われたりするんですかね。
なんなんでしょうね、なんか確かに出店しても良さそうですけどね。
ああ、長田区ってのは何ですか、鎖国かなんかしてるんですかね
見えない何かあるかもしれないですね、壁がね。
あ、まあね、ちょっとまあ、
ちょっとなんか独特な雰囲気であります
か
ね。
長田からそのそば飯の文化を持ち出そうとするとあの境界線のところでバサッと切られるとかっていうそういう
怖い、ね、
昔薩摩からさつまいもを持ち出そうとしたものがこう切られるみたいなそういうそこをなんとかしてさつまいもを江戸に持ってきた青木昆陽先生は素晴らしかったっていう伝記を読んだことがあります。
なるほど、
そういうことで
プチ情報ありがとうございます
、皆さんもねぜひそば飯を、は
い、ぜひご賞味ください。
作れないですかね、
作れます、全然作れますよ、
普通の焼きそば麺、
はい、焼きそばオーダーがもう短く切って、で米と混ぜ合わせてソースで。
インスタント焼きそばじゃダメなんですかね。
あ、できると思いますよ。
俺何回かやったことあるんですけど。
あ、本当です。こういうことインスタントの焼きそば作ってご飯と混ぜて、まあ、ちょっと多いソースぐらいしたら、
あの日清の鉄板焼きそばとかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれに飯入れてもうあのその
いやもう
できます。コテでボロボロ
にしたら
っていう
のやったことある。そうそう、
めちゃくちゃにして、
はい、まあ、ぜひお楽
しみください、はい、ということで続いてはこちらです。
はい、はい、明日は何の日誰の誕生日のコーナーです。明日8月11日は1965年元プロ野球選手の山本昌さん、1967年生まれタレントの松村邦洋さんのお誕生日です。おめでとうございます。で、明日8月11日は頑張れの日。1936年のこの日、ベルリンオリンピックの女子 200m 平泳ぎ決勝で日本の前畑秀子さんが優勝しました。日本放送協会の葛西三世アナウンサーによる前畑頑張れと連呼した実況中継が日本中を沸かせたということです。
まあ、正しくは実況ではなくて実感中継と。
実感中継、
実況してないんですよ。
あ、そうなんですか。あ、自分の感じたことを言って
見てたんですよ、葛西さん。
はいはい、
実況はしてない。
あ、本当か、応援してただけですもんね、
でその後スタジオに戻ってきて、はい、思い出しながらそれをマイクに向かって言ったんです。
あ、そうなんですね、そんなことが。
で、それを聞いていたおばあさんが亡くなったんです。心臓巻いてあのその聞いててそれを
興奮しちゃって、
興奮して
すごいすごい伝わったんで、逆に
心の臓が止まったっていう、
すごいな、
そういうエピソードがあります。
すごいですね。
葛西三世ってあのルパン三世とは違いますんで、あの
葛西三世
だってます、そういう名前なんで、間違いないですよ、三世
三世さんです。
はい、
はいはい、それでは明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい。